どうぞお座りください。聖書の朗読をいたします。旧約聖書ホセア書第6章1節から6節。ホセア書第6章1節から6節。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後主は我々を生かし、3日目に立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明けぼどの光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす注げ物ではない。新約聖書マタイによる福音書第9章9節から13節。マタイによる福音書第9章9節から13節。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、梅雨に入ったこの主の日、健康を支えられてこの礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。私たちはあなたから命を与えられ、いろいろな賜物を与えられて、それぞれの人生を歩んでいます。しかしそのことを忘れて、自分の力で生きているかのように錯覚し、自分の人生の主人は自分だと主張してあなたを無視して生きています。そのためにあなたとの良い関係を失い、人生の本当の支えを失って不安に陥っています。また自分を中心とすることによって、共に生きている隣人との良い関係をも失い、互いに傷つけ合い孤独に陥っています。罪の力に縛られてしまっている私たちをどうぞ憐れんでください。そのような私たちをあなたは今日この礼拝へと招いてくださいました。この礼拝においてあなたの御言葉を聞くことができますように、そしてあなたが与えてくださっている罪の許しに預かり、御言葉によってこそ与えられる誠の慰めと平安等をいただくことができますように、そして自分や周囲の人々のことばかりを見つめている私たちの目をあなたの方に向け、悔い改めてあなたからの新しい命を与えられて、あなたと共に新しい習慣を歩み出していくことができますように導いてください。川島副牧師が体調を崩してお休み中です。しかし今週の半ばから勤めを再開することができるところにまで回復を与えられておられます。心から感謝いたします。どうぞ川島先生にあなたの癒しと慰めをさらに与えてくださり、喜びを持って教会の勤めを再開していくことができますように、私たちも祈り合いつつ先生と共にあなたに仕えていくことができますように導いてください。今私たちはこの教会の創立150周年を覚えつつ、新たな思いで教会の交わりと また伝道を進めようとしています。そのような中で信仰を求めて、あなたとの出会いを求めて、新たにこの教会の礼拝に集っている方々がおられることを感謝いたします。どうぞそのお一人お一人にあなたご自身が出会ってくださり、恵みの御言葉を語りかけてください。あなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝しつつ、あなたと共に生きることの喜びと幸いとを示し、与えていってくださいますように。そして私たちがこれからますます新しい方々をこの教会へとお迎えをして、あなたの救いに預かる交わりを広げていくことができますように導いてください。来週の幽礼拝は青年伝道幽礼拝として行われます。若い人々がこの礼拝にたくさん集うことができますよう導いてください。御言葉を語ってくださるブラウネル宣教師を祝福し、私たち皆でこの礼拝のために祈り備え、若い人々を招いていくことができますように。また来週の私立礼拝は神奈川連合長老会の交換講談として、神奈川連合長老会の議長である馬場康夫牧師を迎えて守ります。同じ信仰に立ち、長老教会の伝統を受け継いで教会の形成に励んでいる神奈川連合長老会の諸教会を祝し、あなたにある交わりを深め、協力してこの神奈川の地に主イエスキリストの体である教会を築いていくことができますように。日本キリスト教団の神奈川教区をもあなたが導いてください。今週末には教区総会が行われます。神奈川教区が日本キリスト教団に連なる諸教会の地域的共同体として、日本キリスト教団信仰告白に固く立って歩んでいくことができますように守り支えてください。今病気で苦しんでいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと慰めとを与えてください。入院している人、自宅で療養している人にもあなたの支えを与えてください。家族の看病や介護に当たっている人たちを支え力づけてください。それらのことによって礼拝に集うことができずにいる方々にあなたの守りと導きとを与えてください。またさまざまな苦しみや悲しみ、心配事を抱えている方々、不安や孤独の中にいる方々に慰めと平安とを与えてください。この教会堂の耐震補強のための今年の工事が今週中に完成します。さらに来年にもその工事が行われる予定です。あなたが私たちに託してくださっているこの教会堂を大切に守り、伝道のために生かして用いていくことができますようにお導きください。今共に礼拝を守っている全世界の主の教会に、あなたが聖霊によって臨み、あなたの救いの御業を前進させていってください。能登半島地震の被災地のことを覚えます。復旧復興の歩みはなかなか進まずに、多くの人々がなお不自由な生活をしています。災害関連死者数も次第に増えていっています。どうぞあなたが支え守ってください。そしてその地において今も礼拝を守っている主の教会の一つ一つを力づけてください。それぞれが小さな群れですが、教会を通してあなたの恵みと慰めとがその地の人々に与えられていきますように。ウクライナやガザ地区での戦争は終わりが見えません。戦火に苦しんでいる人々を守ってください。ガザ地区の人々の状況はますます悪化して、多くの子どもたちが犠牲になっています。憎しみが憎しみを生む負の連鎖を断ち切ることができますように、無益で悲惨な戦いをやめて平和を築いていくことができますように、国々の指導者たちに誠の勇気と知恵とを与えてください。この世界は人間の罪による悲惨な出来事に満ちています。私たち一人一人は誠に無力ですが、あなたが一人子主イエス・キリストを与えてくださったほどに、この世界のすべての人々を愛してくださっていることを信じて、苦しみの中にいる人々のことを覚えて取りなし祈り続けていくことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 新約聖書には4つの福音書があって、それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが書いたと言い伝えられてきました。で、私たちは今礼拝においてマタイによる福音書を読み進めていますが、この福音書をマタイという人が書いたという言い伝えの源となったのが、本日ご一緒に読む9章9節以下であります。ここにはマタイという人が主イエスの弟子になったことが語られています。で、この人の名がマタイと呼ばれているのはこの福音書だけです。マルコとルカ福音書ではレビという名になっています。この福音書だけがマタイと言っていることから、この福音書を書いた人がここに自分の名前を入れたのではないかと考えられてきたのです。まあ、今日の学問的な聖書研究においてはマタイがこの福音書を書いたとは考えられていませんが、でもこの言い伝えには大事な意味があります。まあ、そのことは後で触れたいと思います。さて、このマタイは徴税人でした。まあ、彼が収税所に座っていたとあることからそれがわかります。で、10節に主イエスがマタイの家で食事をしておられたところに徴税人や罪人が大勢やってきて同席していたとあることからも、これはマタイが自分の仲間の徴税人たちを招いたのだと考えられます。まあ、この10節に徴税人と罪人とあります。11節のパリサイ派の人々の言葉にも、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかとあります。徴税人と罪人は常にセットとされているんです。徴税人というのはそんなに悪い人たちだったんでしょうか。で、この徴税人を私たちの国の税務署の職員と同じと考えてはなりません。主イエスの当時のこの地域はローマ帝国の支配下にありました。徴税人が集めている税金は支配者であるローマへの税金です。つまりこの税金はユダヤ人たちにとっては自分たちの国がローマに征服されて支配されている、そのことを思い知らされるものだったんです。で、その税金を集めている徴税人はしかしユダヤ人です。まあ、そこが支配の天才と呼ばれるローマの賢いやり方でした。ローマは支配下に置いた各地で現地の人々を徴税受け負い人としたのです。その人々はローマに納める額の税金をローマに納めるということを条件に、その地域の徴税権を与えられます。それによってローマの権力を後ろ盾にして決められた額以上のものを人々から取り立てて、それを自分のものにすることができるんです。そういう役得があるから徴税人になる人がいるのです。しかしそれはユダヤの人々からすれば許さないことでした。自分たちを支配しているローマの手先になって、その権威を借りて税金を集めて、そしてそれで私腹を肥やしている、それは裏切り行為です。自分たちは神の民だと信じているユダヤ人にとって、それは神への裏切りの罪です。まあ、そういうわけで徴税人は罪人の代表とみなされ、徴税人と罪人という言い方が生まれたのです。で、マタイはその徴税人の一人でした。彼だけは他の徴税人とは違って余分なものを取り立てて私腹を肥やすようなことはしていなかったなどということはありません。まあ、徴税人という制度そのものがそういう役得を前提としているのであって、ですからこの良心的な徴税人などはありえないんです。つまりマタイはまさに罪人でした。そのマタイが主イエスに招かれて弟子になったのです。 で、彼が主イエスに従っていた経緯は誠に簡単に記されています。主イエスが収税所に座っているマタイを見かけて、私に従いなさいと声をかけた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。これだけです。主イエスに従う弟子となるとは、仕事も何もかも捨てて主イエスと行動を共にするものになるという人生の大転換です。そんな大きなことがどうしてこんなに簡単にできるのか、私たちは不思議に思います。だからいろいろと納得できる理由を探そうとするのです。例えばこのマタイは徴税人でありながら自分のしていることに罪の意識を持って悩んでいた。自分はこのままではいけない、そう思っていたところに主イエスからの招きがあったので直ちに従っていたのではないかというようなことです。でも聖書にはそんな私たちが納得できるような理由は全く語られていません。で、この福音書の8章9章には主イエスのなさったさまざまな奇跡がまとめられていますが、このマタイが弟子になった話もその奇跡の一つです。いろんな奇跡を語るときに聖書はそれを合理的に納得できるように説明はしていません。聖書は読むものを納得させて、あ、なるほど、こういうこともあり得ると思わせようとしているのではなくて、主イエスキリストの大きな力、権威を描き出そうとしているのです。読者がその主イエスの御業に驚いて、そこに示されている主イエスの恵みの御心を悟るためです。この徴税人マタイが弟子になった話もそのために語られているのであって、マタイの決断の動機を説明しようとしているのではありません。ですから私たちも聖書が語ろうとしていないことをあれこれ詮索することはやめて、聖書が語っていることをしっかりと聞き取っていかなければなりません。で、そのようにこのマタイの気持ちではなくて主イエスの御業に焦点を当てて、この話を読むときにこの簡単な記述の中にさまざまなことが見えてきます。で、まずイエスはそこを立ちとあります。そことはどこでしょうか。で、それは8節までに語られていた御業が行われた場所ということでしょう。そこで主イエスは中部で寝たきりであった人に、あなたの罪は許されるとおっしゃり、その言葉が権威ある宣言であることを示すために、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいとおっしゃって彼を癒したのです。この癒しの技、正確に言うならば罪の許しの奇跡がなされた場所がそこです。主イエスがそこから出発して進んでいく中で本日の出来事は起こったのです。また通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけてとあります。通りがかりに見かけてっていうと、ちらっと横目で見たというような印象を受けますが、ここに使われているのははっきりと見たという言葉です。見かけたのではなくてしっかりと見つめたのです。主イエスがマタイを見つめたことからこの出来事は始まったんです。主イエスの目にマタイはどのような人として映ったのでしょうか。主イエスはマタイが収税所に座っているのを見たのです。つまり主イエスが見つめたのは徴税人としての仕事の真っ最中であるマタイです。人々から税金を取り立てているところだったのかもしれません。出し渋る相手を、そんなに払うのが嫌ならローマの兵隊さんにお前さんのことを言いつけてやろうかと脅していたところかもしれません。あるいは その日に取り立てた税金の中からローマに納める分と自分の懐に入れる分とを取り分けて、今日はこれだけ身入りがあったわいとニヤニヤしていたのかもしれません。収税所に座っているのを見たというのは、まさに彼がそういう罪の真っただ中におり、その中にどっぷりと浸っていた、その姿を主イエスが見つめたということです。主イエスが目を留めたのは、罪の意識に苛まれ自分はこれで良いのだろうかと悩んでいるマタイではありません。あるいはルカ福音書の18章に出てくる徴税人のように、神殿で遠くに立って神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈っているマタイでもありません。収税所に座っているマタイ、罪の中にどっぷりと浸り、罪の力にがんじがらめに縛られて、あの中部の人のように起き上がることができずに、そういうマタイを主イエスは見つめたのです。そして私に従いなさいと声をかけたのです。主イエスに声をかけられたマタイは立ち上がってイエスに従った。立ち上がってっていう言葉は座っていたと対になっています。彼は座っていたのを立ち上がった。罪の中にどっぷりと座り込んでいたところから立ち上がったんです。でそれはあの寝たきりだった中部の人が起き上がって床を担ぎ家に帰っていったのと同じことです。そしてこの立ち上がるも、あの起き上がるも、これは死者の復活を意味する言葉でもあります。あの中部の人もこのマタイも罪の中に横たわり座り込み起き上がることができない死んだような状態から復活したんです。新しい命を与えられたんです。マタイが弟子になったっていう出来事はそのようにあの中部の人に起こったのと同じ主イエスによる救いの御業、奇跡なのです。そしてもう一つ、翻訳では見落とされがちな大事なことがあります。マタイという人が収税所に座っているのを見かけてというところですが、ここ直訳すると収税所に座っている人間を見た、彼はマタイという名であった、そういうふうになります。このマタイという人という言葉が実は大事なんです。つまり主イエスは一人の人間が収税所に座っているのを見たんです。その人の名はマタイだったんです。主イエスは収税所に座っている人間を見つめられます。つまり罪の中に座り込み、そこから立ち上がることができずにいる人間を見つめられるのです。それはマタイだけではありません。マタイは主イエスが見つめておられる人間たちの中の一人です。その人間たちの中に私たちもいます。私たちもそれぞれ自分の収税所に座っているのです。自分の罪の中に座り込み立ち上がることができずにいるのです。主さん、そういう私たちのありのままの姿をじっと見つめ、その私たちに私に従いなさいと声をかけ、私たちを立ち上がらせてくださるのです。あの中部の人が寝たきりで起き上がることもできなかったのを主イエスによって癒され、起きて歩くことができるようにしていただいた、あの奇跡と同じことが私たちにも起こるのです。主イエスがその権威と力とによって彼を起き上がらせてくださったように、私たちをも立ち上がらせてくださるのです。彼を起き上がらせたのは、あなたの罪は許されると宣言してくださる主イエスの権威でした。マタイにも、そして私たちにも、主イエスはご自身の権威を持って 私に従いなさいと語りかけておられるんです。それはあなたの罪は許されるという宣言をうちに含んだ主イエスの招きの言葉なんです。で、この招きを受けたのがマタイだけではなかったことが十節以下に語られています。主イエスがマタイの家で食事の席に着かれると、大勢の徴税人や罪人たちが来て共に席に着いたんです。それは主イエスがその人たちをも招いてくださっているということです。で、それを見たファリサイ派の人々が弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言いました。共に食事の席に着くっていうのは、自分はこの人たちと仲間であるということを表明することでした。主イエスは徴税人や罪人たちをご自分の仲間として招き受け入れられたんです。で、ファリサイの人々はそのことで主イエスを非難しました。非難したというよりも、そんなことをする主イエスが理解できなかったんです。ファリサイ派の人々というのは決して悪い人たちではありません。むしろ一生懸命努力して良い人間になろうとしている人々です。彼らは神の律法を人一倍熱心に守り、神に従って正しく生活しようと努力しているんです。今日の社会において、このファリサイ派の人々に最も似ているのは熱心なクリスチャンたちではないでしょうか。神に従って正しく生きようと熱心に努めており、でそのためには我慢するべきことを我慢して一生懸命信仰と奉仕とに生きようとしている、そういうクリスチャンの姿こそファリサイ派の人々の生き方に似ているのです。でファリサイ派というのはそういう真面目な人たちです。その真面目に信仰に生きようとしている者たちが主イエスキリストのことを理解できなかったんです。主イエスが主税所に座っている人を招いて、その人にあなたの罪は許されると宣言し、その人たちの仲間として生きている、そのことを納得できなかったんです。その主イエスによって彼らは熱心に信仰に励んでいる自分たちの努力を否定されたように思ったんです。真面目に熱心に信仰に生きようとしている人の中にしばしばそういう思いが生まれます。で、その人たちは自分が人よりも熱心に信仰に励み努力しているそのことに喜びや拠り所を見出しているんです。で、それは結局自分の熱心さや努力、正しさにより頼んで生きているということです。で、そうなっていると収税所に座っているような連中、罪の中にどっぷりと浸っているような人々が主イエスに招かれてその恵みに預かることが理解できない、納得できない。それでは自分が一生懸命努力してきたことは何だったのか、そう思ってしまうんです。真面目なクリスチャンほどこのファリサイ派の人々の気持ちが分かるんじゃないでしょうか。このように私たちは一方では主イエスに招かれた徴税人罪人でありつつ、他方ではこのファリサイ派の人々でもあります。この話にはまさに私たちの姿が描き出されているということができるのです。で、このようなファリサイ派の人々の思いに対して主イエスがお答えになったのが12節以下です。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。医者は病人のためにいる、私は病人のための医者としてこの世に来たのだと主イエスは言われるんです。 その病人というのはマタイのことです。収税所に座っている人間のことです。罪の中に座り込んで立ち上がることができないでいる私たちのことです。そういう者たちのためにこそ主イエスはこの世に来てくださったのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。そこに主イエスの私たちに対する招きがあります。私に従いなさいという語りかけがあります。この招きによって私たちはそれぞれが座っている収税所から立ち上がって主イエスの弟子となることができるのです。主イエスの弟子になるというのは立派な人間になることではありません。むしろ収税所に座っていた罪人である自分を主イエスキリストが見つめてくださり、私に従いなさいと声をかけてくださり、招いてくださった。その招きにを受けて立ち上がる、そのことこそが弟子となるということです。マタイに起こったのはそういうことでした。でこのマタイがこの福音書を書いたと言い伝えられてきたことの意味がまさにそこにあります。この言い伝えによって人々はこの福音書を罪の中に座り込んでいたのを主イエスによって招かれ立ち上がることができた人の感謝の証言として受け止めたのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという御言葉がこの福音書の中心となるメッセージであることを聞き取って、この福音書を罪を許された徴税人マタイの証として読んだんです。そのように読むときにこの福音書はまさに私たちの物語となるのです。しかし私たちが同時に見つめなければならないのはファリサイ派の人たちに対して語られたあの12節以下の御言葉です。先ほど申しましたように私たちはしばしばこのファリサイ派の人々と同じになってしまいます。自分が招かれている罪人であることを忘れて罪人を招く主の恵みが分からなくなってしまうのです。それは私たちが自分の熱心さや努力、そしてそれによって自分が獲得する正しさにより頼もうとするからです。しかし自分の熱心さや努力によって獲得する正しさ、そんなものでやっていけるならば主イエスはいらないのです。それは自分で病気を治せるなら医者はいらないのと同じです。私たちは自分で自分の病気を治すことはできない。そのように自分の熱心さや努力によって救いを獲得して信仰者として生きていくことはできないのです。私たちを癒し、罪の許しを与え、信仰者として救いに預かる者として生かしてくださるのは神の憐れみ以外の何者でもありません。この御言葉は私たちに自分の熱心さや努力ではなくて神の憐れみにこそより頼みすがるべきことを教えています。13節に本日共に読まれたホセア書6章6節の言葉が引用されています。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私たちがどんな立派な正しい生贄を捧げることができるかではなくて神の憐れみこそが私たちを救うのです。でそのことを言って学べと主イエスはおっしゃいました。ファリサイ派の人々は神の憐れみを学ぶために出かけていかなければならないのです。自分は熱心に努力してこれだけ正しく生きている、そういう思いの収税所から立ち上がって出かけていかなければならないのです。主イエスは彼らをそういう彼らの収税所から立ち上がらせようとしておられます。そして 神の憐れみをこそ見つめさせて、そこにこそ救いがあることを学ばせようとしておられるんです。徴税人であり罪人であったマタイも立ち上がって主イエスに従っていったことによって、この神の憐れみを学んでいきました。主イエスと共に歩み、その教えを聞き、御業を見ることによって、彼は主イエスにおける神の罪人に対する深い憐れみを味わい知っていったのです。その頂点が主イエスの十字架の死でした。主イエスはマタイも、そして私たちも罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。罪人を招いてくださる主は罪人のために死んでくださったのです。主イエスの弟子として生きるとは、この主イエスの恵み、罪人に対する憐れみの御心を常に新しく学びつつ、それを味わいつつ生きることです。主イエスはマタイをも、ファリサイ派の人々をも、そして私たちをも、そのような弟子としての歩みへと招いておられるのです。この招きに応えて立ち上がり、主イエスによって示された神の憐れみを学ぶために出発すること、それが洗礼を受けてクリスチャンになるということです。そして洗礼を受けた者が預かる聖餐の食卓は、主イエスが徴税人や罪人を招いて同席させてくださったあの食卓です。主イエスは私たちがどんな罪人であってもこの食卓に招き、共に席に着かせてくださるのです。ただ一つ求められているのは、罪人を招いてくださる主イエスのその招きに応えて、自分の収税所から立ち上がって主イエスと共に歩み出すこと、つまり洗礼を受けることです。そのことによって私たちは罪人を招くために来られた主イエスの恵みを御言葉によって学びつつ、その恵みを聖餐において味わいつつ、主イエスの弟子として信仰者として歩んでいくのです。マタイに起こった奇跡がそのようにして私たちにも起こっていくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちをこの礼拝へと招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが収税所に座っているマタイを見つめてくださり、そして私に従いなさいと声をかけてくださった、そこにあなたの大いなる救いの御業がなされていることを感謝をいたします。私たちもそれぞれ自分の収税所に座り込んで、そこから立ち上がることができないでいるものです。その私たちを立ち上がらせ、新しく生かしてくださるために主イエスはこの世に来てくださり、私たちを招いてくださり、そしてご自身の十字架の死を通して罪の許しを与え、その恵みの中へと招いてくださっています。どうぞこのあなたの招きにお応えして、立ち上がったあなたと共に歩み出すことができますように、その歩みにおいてこそあなたの恵みを豊かに受け、あなたの民として、あなたの救いに預かって喜びのうちに生きていく新しい人生が開けていく、そのことを信じて追い求めていくことができますように、どうぞ私たち一人一人にあなたのこの私に従いなさいという御言葉を語りかけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。